西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、7月の西宮徹底解剖は街道と生きる宿駅生瀬の歴史と文化財と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子さんをお迎えしてお届けしてまいります。笠井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう何度もこのコーナーにはね登場していただいて、もう慣れてらっしゃると思うんですけれども、
緊張してます。
今回は間もなく始まるんですよね、展示が。
はい、
はい、そのタイトルと同じタイトルが、
はい、
はい、大きなタイトルについています。街道と生きる宿駅生瀬の歴史と文化財。これはどんなね、まあ、あの展示になるのかということも含めて、
はい、
今回はたっぷりと語っていただこうと思います。はい、さあ今日は
今日はですね、まず展示の舞台になる生瀬という町の、うん、まあ、大まかな概要を紹介していきたいなと思っています。
はい、
はいはい、生瀬という地域の立地なんですけれども、うん、西宮市民の方は もちろんご存知かなとは思うんですが、小田田川と向こう側が合流する場所があるんですけれども、はい、その合流地点の東の方に発達した集落で、向こう側がその辺りで大きく蛇行しているんですね。
うんうん、
で、その地点から、まあ、大体、東の方は大阪平野になっていくっていう感じで、
はい、
山間部と平野の、まあ、中間間、そこをつなぐような場所に発達した地域です。
うん、
今で言うとJR の生瀬駅っていうのがあるんですけれども、はい、その生瀬駅を出て左の方に行くと、うん、生瀬の昔の集落っていうのが残っています。
はい、
でこの場所は古くから交通の要衝として発展しまして、
うん、
古くはですね、鎌倉時代から資料の中に地名が登場するような場所になります。
そうなんですか。
はい、少し紹介しようかなと思うんですけれども、
お願いします。
はい、南北朝時代に、うん、京都の建仁寺のお坊さんが有馬に向かうとか、
はい、
室町時代に京都の聖国寺のお寺の、うん、お坊さんが、有馬から帰る途中に生瀬に立ち寄るとかですね、結構これはお坊さんが有馬に行くっていうパターンがあるんですけれども
多かったみたいですね、こうやって聞くだけでもね。
そうですね、有馬温泉に行く人、はい、が生瀬を通ってるっていうのが残っていて、なんでお坊さんかっていうと、ま
あ、
日記を書いてるのがお坊さんだったから、
文献として残っているという。
そうですね、
もちろんだから一般の人たち、商人だったり武士だったりも有馬には行ってたんですよね。
そうですね、お坊さんだけが通るわけではなくって、他にもいろんな人が通っていて、例えば南北朝時代のお坊さんの日記には、その有馬から、有馬に向かう途中に生瀬に行ったんだけども、その時に有馬から帰る、まあ、武士とすれ、うん、出会ったとか、
はいはい、
そんな感じで書かれているので、はい、いろんな人が、まあ、生瀬を通っていたっていうのが。
結構にぎわってたんですね。
そうですね、にぎわってるでしょうね。有馬の発展とともに生瀬も
有馬様様っていう感じは
なるほど、ね、あったと思います。はい、
うん、
まあ、こういう交通の要衝なので、戦国時代になると、はい、播磨の武将が、まあ、天下を目指して京都に行って戦ったりはするんですけども、うん、で負けたから国元の播磨の方に戻っていくときに、生瀬の口から播磨へ向かうとかっていう記述も出てきたりして、う
ん、
平和な時代には温泉に向かう人がいたりするんですけれども、戦争になるとそういう軍事的な まあ、拠点というか通行路にもなっていたと。
どっちにしても、まあ、重要なポイントであったことには変わりないってことですね。
はい、
へえ、そうなんだ。はい、
それが特に分かるのが江戸時代の初めに作られた地図で、慶長10年摂津の国絵図、これが1605年に作られたと言われるもので、播磨と京都をつなぐ山間部の主要な道が太い赤い線で描かれているんですけれども、うん、それが、ナマゼを通っている。この時にはもうすでに、主要な幹線の拠点としてナマゼが位置づけられているってことが分かります。
なるほどね、そういうことなんですね。
はい、でこの慶長10年摂津の国絵図が作られた江戸時代が今回の展示の主要な時期、はい、取り上げる時期でありまして、この時期にはたくさんの文書、公文書が作られて、はい、でそれがナマゼの地域に残っているんですね。でこれこの古文書を取り上げて展示をしていきたいなと思っています。
はい、じゃあすごくなんか重要な珍しいものが今回拝見できるんですね。
そうですね、はい、ナマゼに残る江戸時代の記録に上京寺文書という古文書があるんですけれども、
はい、
これがですね、西宮市の指定の文化財の一つになっています。
はい、
で古文書っていうのは江戸時代より前に作られた、うん、まあ、公的な記録が中心になるんですけれども、上京寺文書は全部で3000点以上の古文書が残されているんですね。
すごいですね。3000点以上、
はい、
ほう。
でこれ数字が分かってるってことは、はい、ちゃんと数えた人がいるっていうことで
大変な作業だったでしょうね。
そうですね、
うん、
でナマゼのこの上京寺文書を、まあ、最初にしっかりと調査されたのが実は地域にゆかりのある松岡光昭さんという方で、
はい、
昭和28年から30年、1953年から55年にかけて、上京寺のお寺さんに残された古文書をお寺に通いながらずっと調査されています。
はい、そうなんですか。
はい、でこの時に、うん、最初にきちんと整理がされて、3000点以上の文書が残されているっていうことが分かった上に、うん、そのナマゼのお寺上京寺というお寺に残されていたので上京寺文書という名前が付けられて今も使われているんです。
はあ、なるほど。
はい、でこれ調査されたのがもう60年以上前のことになりますので、
はい、
改めてしっかり調査しましょうと、今どういうふうになっているか確認しましょうということで、
うんうん、
平成27年から29年度最近なんですけど2015年から2018年にかけて郷土資料館で私も参加したんですけども調査をしまして、
はい、
目録を刊行したりこの展示の、うん、まあ、基礎になる調査というのをこの時点でしたということになります。
3000点すべての、
はい、1点ずつめくって、うん、でタイトルを確認して、その携帯とかあと虫食いがないかとかそういうのを記録して、
はい、
リストを作成したっていうことです。
大変な作業ですねこれはね。
でも古文書に触れ合えるっていうのはとても楽しい作業なので、う
ん、はい、
まあ、机に座って事務仕事をするよりも
楽しかったですか。
仕事が楽しいです。
でも楽しくても大変な作業だとは思うんですけれども、
はい、
その作業からなんかいろいろとやっぱり分かってきたこととかっていうのはたくさんあるんでしょうね。
そうですね、まずこの作業で全部の古文書を見ることができましたので、
はい、
まあ、上京寺文書ってどんな文書なのかなっていう大体の大きなことは分かりました。
はい、
で上京寺文書はお寺に残されていたのでお寺の名前がついているんですけれども、
はい、
中身を見ているとお寺の古文書と村の文書の2つの、うん、まあ、大きなまとまりがあるっていうのが分かっています。
はい、
でお寺の文書っていうのは上京寺と、まあ、これ浄土宗の青山派のお寺なんですけれども、うん、だったんですけれども、うん、そこと本山である光明寺さんというお寺とのやり取りの文書であったり、
はい
はい、あとは江戸時代って、全ての人がどっかの寺に所属してるんですね。それで自分はキリシタンじゃないよという証明をしないといけないんですけれども、
うん、
それは例えば私が別の場所に移るときには、う 私が今いる場所のお寺から、はい、この人は、何々寺に所属しているキリシタンじゃない人物ですよっていう証明書を持って移動しないといけないんですね、
は
い、
でまた次のお寺に所属するということ
でその元行ったところから上京寺に当てられた文書とか、そういう寺受けも証文っていうんですけれども、こういった人の移動に必要な証明書類なんかがたくさん残っています、うん、これがお寺の文書ですね。
じゃあその人の動きとかっていうのもそこから読み取れる文書だったわけですか。
そうですね、ナマゼの村にどんな人がいつ入ってきたかっていうのは、うん、そういう文書でわかります。
へー、
結構残っているので、うん、人の出入り激しかったんだなと思うし、
そうなんですか、
例えば大阪に行ったり、うん、西宮に行ったりっていう人もいらっしゃったので、うん、その交通の拠点であるということとそういうとこは関わりがあるのかなというのは思います。
へー、なるほどね。その他にもなんかいろいろ見えてきたものっていうのはあるんですか。
そうですね、お寺の文書ともう一つ大きな文書群に、うん、村の文書というのがありまして、はい、大体が庄屋とか年寄りっていうのが村役人でいるんですけれども、うん、そういった村役人が作成した、公的な文書ですね、
うん、
今の、西宮市が作って公文書みたいなものが、はい、残されていて、
うん、
主なものを挙げると県知町とか名寄町っていう土地台帳ですね、
うん、
これ江戸時代の支配の基礎的な台帳になってとっても重要なんですけれども、ナマゼの誰々がどれぐらいの土地を持っていてどれだけ、税金を納める能力があるとかそういうことが、うん、書かれている帳簿、はい、帳簿ですとか、あとは御用止めといって領主が発行した通知文とか法令とかそういうものを、うん、村の役人が書き留めているものとか、あと年貢に関するものとかそういった公的な文書が残されていて、
うん、
これを見るとナマゼ村ってどういう村だったのかなっていうのが分かります。
はあ、すごいことですよね
そうですね、
当時の姿がちゃんと浮き上がってくるようになって、はい、てるわけですか、はい、へえ、どんな村だったんでしょうね。
そうですね、で上京寺文書の中にとっても有名な文書があるんですけれども、うん、はい、有馬郡ナマゼ村馬借村絵図という資料で、
はい、
ですね、縦63センチ横104センチある、うん、横長の絵図なんですけれども、
かなり大きなもんですね。
そうですね、うん、これがですねナマゼの村っていうのをもう一枚で表現している素晴らしい資料でして、作られたのが延宝5年1677年と推定されているんですけれども、はい、ナマゼの集落を一枚の絵図にまとめたものです、
う
ん、
はい、
今ちょっと写真画像を手元に用意しているんですけれども、
はい、うわ、細かく書いてありますね、はい、
そうですね、はい、もうパッと見てもう細かいっていうのが、うん、わかると思うんですけれども、
はい、
だいたいですねこう書いてある範囲を先に紹介しておくと、
はい、
東に向こう側が書いてあります、
はい
はい、蛇行する向こう側が書いてあって、うん、そこから記述が始まって、うん、西の方は今のヤクルトのナマゼセンターっていうのがあるんですけれども、
はい、
そのあたりまでの、うん、絵図になります。
ほ
ー、JR ナマゼ駅の近くにナマゼ西公園っていう公園があるんですが、そこはもうこの範囲に入ってないっていうことなので、はい、今のナマゼの町よりかは少し規模が小さいような感じなんですけれども、今もこの絵図の、町並みの名残がナマゼにあるのでちょっと紹介していきたいなと思っています。
はい、なんかいっぱい書いてありますね。
そうですね、まあ絵図これをパッと見て、うん、第一印象としては、うん、ただの村じゃないなっていうのがわかるんですよ。
ただの村じゃない、
はい、
ということは何かがある
そうですね、
何があるんでしょう。
でまず目立つのがこの真ん中、うん、に引かれた画面を横切るように書かれた太い赤い線があるんですけれども、はい、これが道なんですね、で道の上に文字が書いてあって、うん、有馬街道というふうに書いてあります。
これは現在の有馬街道にほぼ 一致するようなところなんですか。じゃあこの村の真ん中をその有馬街道が通っていた、はい、
そうですね、
いうことなんですか。
そうです。これがあの東西方向の主要な道路で、
はい、
まあ、これが通っているっていうのがナマゼのその交通のまあ要みたいなところがあります。
なるほど、
はいはい、でこの太い線に沿って家が描かれているんですけれども、うん、はい、こういったあの道沿いに家がまあ整然と並んでいる様子がまあ絵図に描かれているんですが、こういうあの町並みは村じゃなくて町っていうんですね。
あ、要するに住むだけじゃなくて、なんか お商売なさってたりとか、なんかそういう、
そうですね、
商業活動もあったと。
家と、まあ、農地がくっついてるような場所じゃなくって、うん、家がこう道に面して並んでいるっていうのは、まあ、町のような姿だなと。
ああ、そうなんですか。
何の町なのかっていうと、
うん、
宿場町なんですよね。
ああ、ナマゼ村は宿場町だったと。
そうです。
宿場町だったんですね。そういうことですか。うんうんうん、
でこの町のですね、建物が書いてあって、そこにあの文字が一つの建物とか、まあ2軒あるところもあるんですけども、その塊ごとに文字が書いてあるんですけれども、はい、この文字がくっついてる建物を1軒っていうふうに数えます。
はい、
はい、するとこの絵図の中に何軒、屋敷が書かれているか数えたんですけれども、
はい、
107軒の屋敷が書かれていました。
ほー、もうそういうこともちゃんと分かってるんですね。
そうですね、
107軒。
はい、であの主要な有馬街道に沿って、家が並んでいって、でこの街道から細い赤い線があの南北に出ているんですけれども、これがあの路地ですね。でその路地の先にも家が並んでいる感じが分かると思うんです。東西に並んでいって、まあ、二重になっているんですけれども、はい、
うん、
この主要な街道に面した町屋が、まあ、表の町で、
うん、
まあ、この二重になっている奥の方が、まあ、裏の町みたいな感じのなんですけれども、この表の、ま、町の方に家が60軒ぐらいあった。
ほう、
そんな構成になっています。
うーん、
でこの、はい、家には屋根があって、屋根がちゃんと色がついてると思うんですけれども、
あ、そうですね、
はい、この屋根の色にも意味があって、絵図の左上に判例が書いてあるんですけれども、はい、この色は何を意味してますよっていうような形が書いてあって、うん、パッと見ると緑の屋根が多いんですよね、
はい、
で緑の屋根はわらぶきの屋根です。
わらぶきで、
はい、
はいはい、
であの今ナマゼの町に行くと瓦の屋根がもちろん多いんですけれども、うん、この時代のナマゼはわらぶきの屋根が載っている家が並んでいたと
が多かったということですか。
そうですね、
はい、
ほとんどわらぶきですね。
うーん、
で、わらぶき以外で何があるかというと、あの灰色の瓦ぶきの屋根なんですけれども、
はい、
ポツポツとしかなくって、
はい、
わらぶきの屋敷にくっついてる建物が結構あるんですね、うん、多分、はい、蔵だと思います。
瓦ぶきは蔵、
蔵が多かったんじゃないか。でもう一つ瓦ぶきの建物があって、それがお寺ですね、う
ん、あ、なるほど、
はい、
ということは当時は瓦を吹くというのはやっぱり用途が限られてたってことですか。
そうですね、この時 の、うん、あの町屋は瓦ぶきが多かったと思います。うん、
なるほどね。
であの瓦は耐火性があるので蔵とかには使われるし、
うん、
お寺も瓦が吹かれてますね。でここお寺が、先ほど文書が残ってる上京寺がちゃんと書かれているってこと
です。はい、
はい、で上京寺の前には、うん、あの宇治神って言って神社が書かれていて、
はい、
今のナマゼ皇太神社です、ね、
あ、そうなんですか、
はい、立地は今も同じです。上京寺さんがあって、その向かいに、うん、村のお社のナマゼ皇太神社さんがあるという
、うーん、
これはもう今も変わらない場所ですね。
ほう、
であと、まあ、絵を見ていて気づくのが、向こう側の方、向こう側を渡ってナマゼの村に入っていくんですけれども、
はい、
その向こう側の上にですね、 なんか変なのが書いてあってよく見ると、うん、あの私なんですね、私船が書いてあるんです。
え、橋じゃないんですか。
はい、この頃は船で渡ってたみたいです。
そうなんですか。は
い、あの時期によっては橋が架けられていることもあったんですけれども、
はい、
時期によっては渡し船が使われていて、
はい、
でこの絵図が成立した延宝5年と思われる時期には渡し船だったと、
うん、へえ、そうなんですか。
でこの船が結構あの写実的に描かれていて、うん、あのちゃんとオールもくっついているのが面白いなと思うんですけれども、
はい、
その渡しを渡ってナマゼの村に入っていくその入り口、まあ、出口であり入り口のあたりに、御政察場と書かれている、施設があります。
御政察場、
はい、この政察っていうのは、
はい、
領主が出した法令とかを木の板に書いて、うん、それをこう道行く人が、見えるような目立つような場所に掲げておくというもので、は
い、掲示板みたいなもの
ですか。そうですね、
はいはい、
公的な掲示板という感じです、
うん
それがあのナマゼの東の口の方にあったというのが分かります、
はい、
この絵図見ると、まあ、絵を見るだけでそれだけ のナマゼの村の様子が再現できるということなんですね。
でもその家の数が107軒ですか、はい、で、まあ、いろんなことを含めるとじゃあそこに何人住んでたかとかっていうようなことも分かったりもするわけですか。
残念ながらですねこの絵図からは何人っていうところまでわからないんです。
うん、あ、そうなんですか。は
い、でもあの細かい文字がたくさん書いてあると思うんですけれども、うんうん、この文字を読むことで、ナマゼに住む人人数わからないんですけど他の情報はあの、うん、読み取ることができます。
うん、
でこの文字に何が書いてあるかというとまずですね、表口と裏行きというのが出てきます。
はい、
これがあの屋敷の広さを表現してるんですね。
あ、はい、
で、表口っていうのは正面の幅、はい、で裏行きっていうのが表から奥までの距離、
間口と奥行きですね、はい、
そうですね、
はい、
うん、なので、まあ、掛け合わせると面積になるんですけれども、
はい、
こういったものが分かるということと、
うん、
あとはあの戸主の名前ですね、
はい、
この家に何人いるかわからないんですけれどもこの家の、まあ、当主がわかるということで、はい、ナマゼに住む人の戸主の名前っていうのがわかります。
うん、ほーいろんなことがわかるんですね
そうですね。
うん、
でさらにですね、石高が書いてありまして、
はい、
この家の、が所有する土地の、まあ、生産力みたいなものがわかるんですね。はい、
うん、
でこれはあのどれだけの税金を納めるかっていう基準になってくるので、まあ、支配者としてはとても重要な情報でした。
はあ、でも本当にいろんな個人情報が
そうですね、
しっかりとそこに書き記されてたわけですね。
はい、でさらに個人情報で言うとあのどうやって生活していたか、なりわい、制御も書かれていて、
はい、
あの山稼ぎをしていたとか工作をしていたとか、
うん
うん、そういうのがあの一つの家ごとに書かれています。
はあじゃあこの一枚の古文書から本当に当時のいろんなことがこう浮かび上がってくるという。
そうです ね、
ね、
はい、
すごいことですね。
はい、でまあ、一番ここで注目したいのが、宿役が担うべき役というのも書かれていて、うん、先ほどあの宿場町だよと言いましたけれども、
はい、
そういった町のにはですね、天満役とか人足役というのが課せられるんですね。
うん、
これは何かっていうと物を運ぶときに労働力を出したりあとはあの物を運ぶための馬をちゃんと整備しといて常備しておいて公的な用事があったらその馬を乗り継いで、荷物を運ばないといけないんですけれども、
うん、
そういったものが課せられていたということがわかるんです。
そうなんですか。
はい、で、全部で107軒中こういった天満役とか人足役っていうのを担っている家が102軒もあった。
あ、それやっぱり本当にいろいろ交通になんか関わってた人たちがいかに多かったかってことですよね。
はい、この町の人の、まあ、大部分がそういう交通の 役を担っていたということで、うん、文書のタイトルに馬借村絵図っていうふうについてるんですけれども、
はい、
この馬借っていうのが馬の背に荷物を運んで運搬するような運搬業者のことを言うんですが、そういった人が住む村だよっていうのが文書に書かれているというか、タイトルで主張しているっていうような古文書になるんです。
なるほどね、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、それでは先生お願いいたします。
はい、クイズです。有馬郡生瀬村馬借村絵図に描かれた屋敷の数は何軒でしょうか。
はい、ここもねしっかり数えられてるっていうのがねすごいところなんですが、さあ何軒だったでしょうっていうのが今日の問題です。
はい、
というわけで今月は、街道と生きる宿駅生瀬の歴史と文化財というこの、まあ、あの展示が間もなく始まるということなんですけれども、これに関連していろんなあのイベントがあるみたいですね。
はい、
はい、
関連するイベントとしてオンライン講座と、現地解説会を開きます。
はい、
オンライン講座は、生瀬の歴史で3回、うん、講座をするんですけれども、 Zoom のウェビナーという機能を使った生配信になりまして、
はい、
郷土資料館の特別展示の案内ページから申し込むことができます。
はい
はい、定員は97名あるので、
はい、
まあ、ぜひ申し込んでいただければと思います。
これは先着で97人の方に参加していただけるという、
はい、そうです。
この申し込み受付はもう始まっているんですね。
はい、はい、4月1日から行っています。
ぜひお早めにお申し込みいただきたいと思います。それから現地見学会などもありますけれども、こちらはもう本当にあの人数が少なくて、
そうですね、はい、ちょっとあのコロナのこともありますので、うん、定員を10名に絞って開催する予定です。
はいはい、こちらは申し込みの締め切りが7月の18日必着ということですので、これもあの参加申し込みは、
はい、こちらはハガキで、申し込みをしておりまして、
はい、
ハガキに行事の名前と参加希望の方のお名前、年齢、住所、電話番号を書いて郷土資料館まで送ってください。
はい、ということでございますので、まあ、あの本当にねいろんなことを知るいいチャンスですし、あの展示以外にももっともっといろんなことを、ね、発見していただけるこの講座、それから現地見学会、ぜひたくさんの皆さんに参加していただきたいですね。
はい、ご応募お待ちしております。
はい、というわけで7月は街道と生きる宿駅生瀬の歴史と文化財と題しまして、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の笠井京子先生にお話を伺いました。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。